はい、やってまいりました。ドーナツ部長のホールナイト日本、34回目の放送ということで、ちょっとですね、前回から随分と時間が空いてしまいましたね。はい、ちょっとあの本業の方がすみません、忙しくてなかなかね更新できていませんけれども、はい、あのここ最近の、いろんな市場とかですね、盛り上がりを見ていて、あの話したいことがたくさんありますので、ちょっとずつ更新をまた復活していこうかなと思います。最低週3回ぐらいは喋りたいですね。はい、というわけで、早速本編の方参りましょうか。どうぞ。はい、というわけで、最近の盛り上がりで言うとオーディナルズですよね。はい、私もですね、あのオーディナルズ、あのビットコインの、まあ、NFT ではないと思うんですけど、まあ、ビットコイン版の NFT と言われていますよね。はい、あのオーディナルズですね、私もですね、あのどうでしょう、出たのが多分今年の頭ぐらいですか、1月2月ぐらいに海外の方でなんかこういうのがあるらしいよということでドキュメントが出回ってましたよね。で、当時はなんか今みたいにこう、なんだ、オーディナルウォレットとかですね、マジックエデンみたいに、あの誰でも簡単にね、こうオーディナルズを発行できるようなツールっていうものがまだ当時はなくて、確かフルノードで、発行するような形ですよね。はい、で本当に公式のドキュメントしか存在しないオーディナルズとはみたいな。で、私もそれ目通したんですけど、当時ですね、まあ何のことか全く分からなくて、いろいろ調べてみたんですけどね、結局発行できずに終わってしまったという苦い記憶がありますね。まあ、あの時に刻んでいれば、そうですよね、多分6桁の番号が余裕でゲットできていたでしょうね。はい、まあ、100万未満と言われている番号ですよね。はい、で私の方もですね、オーディナルズ実は、6月に、発行しておりまして、はい、今4作品ですね、発行して2つを迎えいただいているという状況ですね。で、まあ、いろんなね、こういわゆる論争と言われているものもあったりとかすると思うんですけど、まあ、やりたい人はねやればいいと思いますし、あのイーサリアムのコレクションと全く同じものを出すのであれば、まあやめた方がいいかなと私は個人的に思いますよね。まあ、というのもやっぱりこうイーサリアムのコレクションと、それよりもこう何でしょうね、あの発行すること自体に価値があるとされるオーディナルズなわけですよ。フルオンチェーンでかつ希少性が高いと言われている。でそこでイーサリアムと同じアートワークを出してしまうと、やっぱりこうじゃあイーサリアムのね、その価値って何なんだろうっていうふうに当然なってしまうので、まあ、何かしらの差別化は必要でしょうね。はい、で今だとこう必ずしもね、こうデータを軽くしなきゃいけないっていうわけでは確かなかったと思うんですけど、あのやっぱりどうでしょう、 BTC のその思想もあるってなのか、割とこうドット絵とか、あの容量軽めの作品が多いですよね。で私の方も、オーディナルズに関しては、あのあれですね、モンドリアンのコンポジションというアートですね、まあそこからこうオマージュ、インスパイアされて、ドーナツ部長と、ドーナツといったものをですね、まあ、平面分割によって、表現しているというアートワークになります。で、だいたいちょっと一作品目はですね、あの例外なんですけど、2作品目以降については1桁キロバイトしかないデータをポチポチと刻んでいるという状態ですね。はい、一番小さいものは確か4キロバイトだったと思うんですけど、256×256ピクセルの、で、まあ、1桁キロバイトを、刻んでいるという感じですね。はい、でこれについてはやっぱりですね、いつかドーナツ部長っていうのはこうドーナツをモチーフにしているので、ドーナツの穴という NFT をですね、本当にどうでしょうね、数キロバイト、いや数バイトですね、もはやしかないような データを記録したドーナツの穴という NFT を発行したいフロンチェーンでねと思っていたので、まあその予行演習が今来ているかなという、そういう感覚でオーディナルズは望んでいますね。はい、いや非常に面白い世界だと思います。で今ですねオーディナルズに対していろんな方がね新しく参入をしている時期かなと思います。で中にはこうやっぱ乗り遅れないようにっていうふうに思っている方もいると思うんですけど、乗り遅れないように無理くり作品を作るのであれば一旦静観するのもいいかなと私は思いますね。というのも先ほど申し上げた通りですね、やっぱりその既存のコレクションっていうのがやっぱり大事じゃないですか。でそのオーディナルズっていうのが目新しさだったりとか、よく言われるのがこう NFT のね初期の頃の風景に似ている、個人が戦えるフィールドが残っているということで、初期の頃に似ているということで、まあ原点回帰ではないですけどそこの世界で勝負したいと思う方が多いと思うんですね。でまあ、とはいえですね、やっぱりこう自分がねこれまで2年間なら2年間1年間なら1年間頑張り続けてきた成果というものがどっかにあるわけで、まあそれを不意にしてしまうようなことはねしてほしくないなと思っていて、まあなので無理やり作品を出すぐらいならまだ静観してていいんじゃないでしょうかというのが個人的な思いです。はい、でですね今だとオーディナルズっていうのはその希少性だったりフルオンチェーンに、あとはこう刻むことができるという、まあ、面白さですよね。はい、まあ、そういった部分に割とスポットライトが当たっていて、まあ、かつどうでしょう、日本のクリエイターでもね世界ランキングに入るような方がどんどん出てきていて夢があるということで、本当にもう非常にこう熱狂を通り越してどうでしょうね、もうお祭り状態になってますけど、まあ、こういう時だからこそですねイーサリアムの、コレクションができることっていうのを、まあ、もう一度ちゃんと考えるべきだと私は思いますね。はい、まあ、どこまで行ってもまだオーディナルズっていうのは拡張性という意味で言うとイーサリアムに、まあどうでしょうね、イーサリアムと比べるまでもないですよね。はい、拡張性という観点で言うとまだ全然ですよね。まあ、今後どうなるかは当然わかんないんですけど、例えばその誰がいくつ持ってるかっていうのを今そういうのがわかるツールがあるのかちょっとわかんないですけど、まあイーサーで言えばね独自コントラクトであれば、まあコントラクトでいろんなことできるので関数呼び出したりとかできるので非常に簡単にできるわけですよ。まああとはその今いろんなもともとね NFTに関連で言うと、まあ、イーサリアムの独自コントラクトの NFT で言うと、まあ、いろんなツールがありますよね。はい、トークンゲートだったりとか、まあ、ということでまだまだこう NFT 自体がまだこれからなのに、その何でしょうね、オーディナルズが盛り上がるのも分かるんですけど、そっちに全振りして本当にいいのかなっていう気はしますよね。全然いいと思うんですけど、まあそれも本当に個人の自由なんで、まあなので私としてはどうでしょうね、オーディナルも楽しみながら、まあというのも本当に待ちに待ったフィールドなので、やっぱりこうフルオンチェーンや CC0 にもともと惹かれているというのを公言していましたから、まあオーディナルズっていうのはそういう意味で本当に夢がある場所ですよね。なんですけどやっぱりこうイーサリアムで特にねドーナツ部長っていうのはNFT の持つ拡張性ということにスポットを当てて、いろんな体験や選択というものを提供しようというプロジェクトですので、まだまだイーサリアムの NFT でできることっていうのはたくさんあると思いますし、まだね皆さんが発見できていない伝え方っていうのが多分あるんじゃないかなと思っています。なのでそういった、実験だったりとか新しいチャレンジといったものを今ですね、その NFT のイーサリアムの方に注目が薄れていると私は思っていて、注目がね、ちょっと薄れているこの時期だからこそ、試験だったり新しいチャレンジといったことをやるべきじゃないかなと思いますね。はい、 まあね、最近あの部長のですね作品のリリースだったりとかっていうのがちょっと鈍化しているかなっていうのは皆さん気づいてる方もいると思うんですけど、これについては本当にいっぱい理由があってですね、怠けてるわけではないんですけど、あのちょっとね新しいことをいろいろやろうと思っています。はい、そうですね、あの FX ハッシュのプログラムですとか B5JS を使った、ジェネレーティブアートみたいなことも今ちょっと勉強していますし、もちろんですね、あのコントラクトを通さない、あの2071年の分厚部長なんかそうですけど、 HTML と CSS と JavaScript によって、まあ、ダイナミックに変わるような NFT を作ってるわけですけど、まあ、そういうアプローチもですねちょっと、どんどんねあの発展させようかなと思っていますので、実はですねいろんな、試行錯誤を今しているわけなんですね。でまあ、そういったあの動きもですねやっぱりこうツイッターだけではちょっと発信が非常に難しいなと思ってきましたので、まあ特にそうですね、あとはその活動の足跡となる URL とかリンクを集める場所としてももうリットリンクとツイッターだけでは正直厳しいかなと思っているので、今ですね実はあのドーナツ図鑑という NFT に特化したブログを運営したんですけど、まあそれをですねちょっと NFT に特化という部分を一旦外して、まあ既存の記事は全部残してますのでご安心ください、 NFT に特化しているという部分を外してですね、あのまあいろんなどうでしょうね、エンジニアでない方が楽しんで、読めるような、またそれを見て私もやってみよう、僕もやってみようと思えるような、そういうウェブサイトを作ろうと思っています。はい、なかなかそうですねエンジニアでない方が例えば聞いたみたいなですね、あの情報メディアを見に行くっていうのはちょっと難しいかなと個人的には思っているので、まあ、そういった方がねあの気軽に閲覧をできて、まあ、ひいてはこうねあのエンジニアでない方のチャレンジを手助けできるようなサイトになればなと思っていますね。まあ、そういった形であのウェブサイトの方もね、メンテをかけていますし、それに伴いこうなんでしょうね、 NFT アート東京の方で販売しようと思っていたいろんなグッズですね、まあそういったものもあのお買い物ページというところにですねあの実は誕生しています。はい、まあ、これは宣伝になってしまうんですけど、キャンバスプリントとあとは T シャツですね。はい、キャンバスプリントの方はねあの早速一つ、オーダーをいただいて本当にありがとうございますというところなんですけど、一旦のチケミーを使った、クレジットカード決済、そして、非常にアナログ的な手法ではあるんですけれども Google ホームを使ったイーサリアム決済に対応してますので、もう好きな方で、もしですねあのご希望の方いればオーダーいただければなと思います。日本円カード払いの方がちょっと安いですかね、あの割安になるように設計してますので、はい、そんなところですかね。まあということでですね、ちょっとその部長の新作リリースだったりとかが停滞している中で、オーディナルズの方にですね、あの全振りしているように見えるような状況だと思うんですけれども、一旦そういう思いで活動を継続していますということを本日はお伝えさせていただきました。はい、というわけでですね、まあ今日の話を総括しますと、まあ散々ね、あの語り尽くされて、かつ議論ももうし尽くされている状態なのでこれ以上何も言うまいとは思うんですけど、皆さんもう思うように好き勝手やりましょうということですね。はい、あの特にねそうですね、あの誰にもね気兼ねすることなく、あのまあプロジェクトの運営者であればある程度こうホルダーさんのね意向みたいなものは想像はしておいた方がいいと思うんですけど、本当にあの新しい表現の場であったり何かこう新しいねチャレンジを求めていくのであれば、おそらくあのそこに関してねこう邪魔をするような方だったりとか意図的にこう攻撃をするような方っていうのはほとんどいないと思いますので、もう自分のね将来を信じていきましょうということですね。はい、というわけで、本日の放送は以上となります。はい、 またね定期的に更新をしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、では失礼します。